皆さんごきげんよう。ラブ・オール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブ・オール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を目指す守るユースマインドの提供でお送りします。さて、皆さんこんにちは。寒いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月はね、歌手の日高よしこさんをアシスタントにお迎えしてお送りいたしております。よしこさんこんにちは。
こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。
今日4回目ですね。はい、いろんなお話しましたね。4回目、は
い、本当ですね。
はい、じゃあいつものね、はい、1年を大変の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間はいよいよ大寒です。一番寒い時期ですね。
うんうん、
冬の最後の節気であり、一年で最も寒い時期ですね。そして二十四節気の最後の節気なんです。次の節気はね、立春ですよ。
うわ、もう春ですか。
うん、春
すごい
ね。なんかあっという間の冬だったって感じです ね。
でも2月になるとなんか春を、わずかに感じますね。
うん、
やっぱり、
ね、
日も長くなって
本当にね。まあ3月になるともうお花咲いてきますもんね。
本当です ね。
もうちょっとやね。
うん、
はい、寒のうちにね、今寒のうちなんですけど、寒のうちに汲んだ水は寒の水と言われて、はい、雑菌が少ないために腐りにくいんですね。
う
ん、
あ、そうですか。
はい、だから味噌とか醤油とかお酒とかの発酵食品を仕込むのにこの時期がいい、そうですね。
味噌さんの腕の見せ所の時期ですね。
味噌ね、
自家製の味噌、自家製の梅干し、ね、美味しかったです。
味噌はね、本当にもう1年を通じて私作るんですけれども、
すごいね。
うん、味噌は前回作ったのが夏かな。
うんうんうん、
で、ちょっとね、長く発酵しているものを置いてて、
うん、
まあ、ちょっと広島のお友達のとこ送ろうと思って今発酵
させてる。すごい美味しかったです。あ、美味しかったですか。まろやかで生でもそのままでも食べられるくらいのクオリティでした。
ね、優しい味ですね。
優しい味で本当にまろやかで、
うん、ね、
うん、みささんの心のような。
なんか出しましょうか。
味噌ください。
味噌あります。はい、冷蔵庫などね、昔はなかったので、今この水、冷たい水がとても貴重だったそうですね。
なるほど、
ね、昔はね、
うん、
はい、そしてその二十四節気をまた3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は沢水凍り詰める。
うんうん、
なんかそのままやね、沢の水が、
ね、
うん、凍って、うん、熱く張り詰める頃っていう時期なんですが、
うん、
まあ、前回の節気でもね、うん、清水動きますっていうようなことなので、少しずつ春がやってきて、
うん、
地表の温度っていうかな、うんうん、そういうのも上がってきてますからね。うん、
でもミサさんのうちの山水、うん、ものすごい冷たくて、でものすごい気持ちいいんですね。
あ、本当？
はい、ピリッと精神がピリッとして。
そう、よしこさんさ、ご主人がね、
はい、
私ね、あれなんだ。つけてくれなかったのよ。なんだっけ。ガス、
いいですか、
ガスコンロ。
いや、新婚時代にですね。
うん、ガス、湯沸かし器。
湯沸かし器をつけてくれなくて、冷たいのを我慢してるのが私当たり前だと思ってたんですね。
冷たすぎるって。
冷たすぎるのに、うん、いや、人間、気合を入れたら、冷たさ感じないっていう。
なんちゅうこと
言うの。どういうやつやってん
の。まあ、確かにね。お湯で使って洗うでしょ
う。
そしたら手が荒れるんですよね。
はい、
お湯だと、
ね、うん、
まあ。だからそういう意味ではね、私も水使ってたこともありましたけど、もう水使うとね、もう背筋まで凍りますよ。水で洗うと。
いや、冷たい水になんか惚れちゃいましたね。すごい気持ちいいんです、ミサさんの。水道水が。
寒すぎるよ。ね。
はい。
そういえば私のね、ピアニストのお友達のご主人もなんか厳しい方でね、
はい、
家に帰ったらガスつけたらもったいないから お風呂入らせてもらう。バイクで帰るのに寒いやんみたいな。なんちゅうして。
お腹痛い。
で、ストーブもつけないで、そんなぐらい使いいなって言ったんですけど、もうどんな家やと思う。今のそのガス湯沸かし器もびっくりするけど、ねえ、そんなこと言われたらもう。
はい。
はい。
まあ、忍耐、忍耐の日々です。
ね、はい、まあそんなことでね、はい、沢水凍り詰める、今二十四節気の話からガスコンロの話まで至りましたけども
今日はちょっと笑いすぎてごめんなさい、うん、
ね、で今一番ね本当に寒い時期で気温最低気温が記録されたりするのも今の時期だそうなんですね。あの先日私ね、はい、俳句の会にあのお誘いいただいて行ってきたんですけども ね、
いいですね、
その俳句ってすごく短い言葉で、うん、
はい、
その情景などとかそういうのを表現していくものなんですけど、うん、季語とかも入れて ね、
そうですよね、う
ん、すごく難しいんですけど、
雪の朝二の字二の字の下駄の跡って
あすごいね、
はい、
そうやって、俳句をね、はい、勉強することもいいなと思って、うんうん、ちょっと始めてみたんですけど、うんうん、ここにね、いて土にこの口実の毛布となり、これはね、うん、あの長谷川祖世さんっていうおっしゃる方が作った句なんですけども、はいはい、彼はねもうあの昭和21年に亡くなられたもうあの俳人なんですけども、ね、はい、この方のそのこの俳句がねどんなに寒くてもね、
うん、
これが自然の摂理ですと、
うんうん、
こういて土って凍り土って書くんですけど、
はい、
うん、これを目にすることも最高の、うん、最高にいい日ですよっていう風な、
うん、そんなもう一回ちょっと読んでいただけますか、はい、すいません、
いいですね、
はい、
いて土にこの口実の毛布となり、はい、
この何
口実あの良い日とか好きな日とかでね、
好きな日、
はい、
口実の
毛布となり、
今日ですね、
うん、そうそう
毛布今日となり、
はい、はい、長谷川祖世さん
この口実の
毛布となり、まあ、はい、あのどんな時もやっぱ嫌な時もあればいい時もあったりとかしますよね、寒い日もあればいい、はいはいはい、暑い日もあったり、でもそれも全部いい日ですよと、
なるほどなるほど、
うん、そんな
広いですね、うん、優しいですね、
うん、優しい句だなと思って、
は
い、
本当だ
思いましたね、
うんうん、
まあ、本当に寒い日っていうのはね、
うん、
もう動けなくなったりするんですけれども、うんうん、そこをなんとかね、
うんうん、寒い寒いなんでこんな寒いやんって文句言わずにね、
う
ん、
そうい
やこう自然の摂理やみたいな、
そう、
うん、
その楽しむというか、
うん、寒さも楽しむ、うん、楽しんでね、そう、は
い、そんな、今日ですけれども、
うん、
いや、まあ、いて土というのがねちょうど季語なそうなんですよね、
そうなんですね、
もう、はい、でも吹きの塔がもう芽を出してきたりとかね、
はい、
そんな日ですが、
はい、
今日はねちょっとあの自然食の話なんかをこの後したいと思います。
いいですね、はい、
この後は、CM、 そして、よしこさんチョイスの楽曲、そして番組後半ではね自然食というか、まあ、味噌もさっき出てきましたけど、
うん、
そんなお話をよしこさんとしたいと思います。
はい、楽しみです。
素敵な30分を Love for all things の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのは日高よしこさんの歌を光る山、
はい、
はい、
ありがとうございます。聞いていただいて、はい、山はあの炭鉱という意味の山で、うん、
はい、
福岡県大牟田市出身なんですね、
はい、
で私は1957年生まれで、
ええ、
私がちょうど幼稚園の時ですね、
はい、
1963年の11月9日に、
あ、そうそうそう、
三井三池、うん、三河港単人爆発事故で多くの方が亡くなって、うん、あと使用中毒、ね、患者になられて、うん、ちょっとこうもう全くこう人格も変わって別の人生を余儀なくされた 方たち、あと犠牲者の、ね、方や遺族の方、うん、あるいはもうその大変な状態のご主人を支えながら頑張っておられる奥様ご家族の方のためにね作ったんですこの曲を、はい、
またそれで私も結構その炭鉱関係のね、まあ、ヒダルカもそうですけども、うんうん、そういうことに携わってきたのでね、
いやそれ不思議、ちょっと鳥肌立ちます、ね、どっかでつなおむたではないのにミサさんはそういうところでつながったと、思い入れも同じところを、うん、視点が一緒というか同じところを見てるっていうか、それがものすごい不思議です ね、
で大牟田で再会したんですよね、
そうなんですよ、
私がお仕事で行ってる
時偶然、ね、帰ってる時にミサさんが、うん、あのミュージカルのねお仕事で、うん、あの歌のレッスンしてるところに私が現れて、
そう
びっくりしましたね、
私が多分ねフェイスブックに上げたんですよ、大牟田にいてます、
そうそう、で私行きますって言ってね、
そう来てくださって、そうそうそう、で、うん、あれ歌ったんですよね、花のようにあるがままに、
花のようにあるがままにミサさんの素敵な曲をみんなでね歌させていただいて
びっくりしますね本当に、あれも2年3年前か、あもっと前か、
う
ん、
そうですね、
3、4年前ですね、
でもこの三河炭鉱、はい、炭人爆発の件なんですけども、はい、私がもうこれ幼稚園の時だったので、ええ、すごく要するに子供時代なので、どんだけもう地獄でどんだけ大変だったかっていうのは子供だか分かんないわけですよ、
そうですね、
ところが、三井病院やったかな、そこに行った時にお庭にすごく天気のいい日で日向ぼっこしてるおじさんたちがいたんですね、はい、40代30代40代ぐらいかな、でも視点が合ってないんですよ、でそこで気がついたんですね、
なるほどね、
で胸がもううわーって痛くなって声かけたくなったんですね、はい、こんにちはでもいいから、うん、今日天気いいんですねでもいいから、何でもいいから声かけたいけど勇気がなかったんですよ、はい、ちょうど20歳ぐらいの時で、はいはい、もうそれがすごい後悔で、もう私が声かけたってどうなるわけでもないんですけども、すごく声かけられなかった自分が後悔して、この方たちの何か自分の歌でお役に立ちたいってっていう思いがずっと残ってて、それでやっとこれは、5、6年ぐらい前に作った、7年ぐらい前 か、うん、作った曲だったんですね、うん、
でまた去年、あ、うん、去年一昨年だから去年、あ一昨年か、
一昨年
にミュージカルでまたそのね、
そ
ご縁があって歌っていただきましたけども、ね、びっくりしますね、
炭人爆発の方たちのミュージカルを ね歌わせていただいたっていうのがやっぱり気が呼んだのかなと思って不思議でした、ね、本当に考えればもっと不思議、
はい、ね、
う
ん、はい、そうしまして今日はね、はい、自然食のこと、まあ、自然食というか、うん、あの食に関するお話をしようかって言ったんですけれども、まあ、私はベジタリアンということで、うん、でよしこさんも最近ねすごくそれに影響してベジタリアンになってくださったということで、
そう、完全なベジタリアンではないんですけども、肉を食べなくても生きられるっていうのが、同じように健康に生きられる、むしろ食べない方がいいかなみたいな感じで、大豆ミートを代わりに使ってるんですね、はい、
うん、私もそうしてますけども、まあ、あの例えばあのその食に関することはね、はい、例えばそれはこう人に強要しては私はいけないなと思ってる、うんうん、思ってるのでね、うんうん、あまりそのまあまあ公表はしてますけれども、うんうん、あのベジタリアン、ただねやっぱり一緒に食事行くときにね、うん、こう前でガツガツ食べられるのは私やっぱりちょっと嫌なんです、
うん、分かります、
で、はい、家の中に持ち込みたくないっていうのもあったりとかするんですよね、うんうん、で、まあ、だからそういうのがあるから人とはあまり食事を行きたくなくて、
うんうんうん、
でやっぱり気を許した人としか行けないっていう、うんうんうん、まあ、それを理由にしてね、うん、あのベジタリアンなのでごめんなさいって言ってお食事は一緒に行かないこともあるんですけれども、うんうん、まあ、めんどくさいやろなと思って相手が一緒に行った時に、うんうん、こうほら遠慮するじゃないですか、遠慮っていうかなんかね、あの ここのお店ダメやろなとか考えられるから、それで気をつけてます。
そうですね、あと最近気がついたことなんですけども、はい、日本ってあの世界で一番添加物を許す国 で、
ね、
もう外国では禁止されているものまで使って、うん、例えばフランスでは40種類の添加物しか使ってないのが、日本ではなんと400種類ぐらいが認められてるって言って、
うん、そうなんです。
で、まあ、某あのパンメーカーの方、働いてる方は自分のパンは食べられないとか、うん、八百屋さんが自分が作ってる野菜は食べないとか、そういう話聞くと、やっぱり食に携わってる方たちも大量生産になると致し方なく、ちょっと体に悪いものも入れないといけないっていうのは分かるんですけども、やっぱそこは消費者としては気をつけて、なるべくあの減農薬 無農薬、うん そういうものを選ばない。あと裏のパッケージを見て今言われてマーガリン、うん、ショートニングとかね体に悪い、
うん、
そういうものを自分で確認して選ばないといけないなって、
う
ん、
そうですね、
つくづく思って、はい、ハマってます、
はい、私が作った映画なんかでもね、うん、やはりその農業に関しての話だったんですけども、
うんうん、
その時でもやっぱりその農業で作ってらっしゃる方のお話を聞くと、
うん、
今やっぱり金この間もよく出てくる金融、資本主義っていうようなことで、うんうん、たくさん売ればいい、
うん、
それに、たくさんお金を稼ぐためにはこうしないといけないっていうようなことが先に立ってしまってるのでね、
ですよね、
どうしてもその先の消費者の顔が見えないところで作ってやっちゃうから、
うん、
こうその映画の中でもね、
うん、
もう顔の見えない人に売るから、
うん、
もう別に お薬たくさん使ってようがいいんですよっていうようなことを言ってるからね、
うんうん、
いや言ってそれは作ってる農薬なしで作ってる彼がね、だからそんなことできるんですよとかっていうようなことを言ってるとこ取ってるとこ入れたんですけども、まあ、その通りだなと思ったり、昔はほら手でその人から買ったり物々交換っていうところとかものが始まってるのでね、まあこの人知ってる人にあげるのに物々交換するのに、
うん、
変なものあげないようにしようっていうふうなところがあったじゃないですか。
そうですね、で、うん、私たち騙されちゃいけないなと思うのがスーパー行くとやっぱり綺麗にパックされた野菜やお肉、
ね
うん、魚が並べられてると、うん、安全なものなんだって勘違いしちゃうんですよ ね、
まあ、そうですね、
全部が全部、
うん、
そうじゃないでしょうけども、
うん、
だから最近なんだっけ、ご自身で作ってらっしゃる農家の方からね、うん、購入したり産地直売ですか、
うんうん
そうですね、そこに嵐山にある某所に、うん、行ったり、
うん、なるほど、
してるとやっぱ味が違ってですね、
あ、そうですね、
うわーって思いますね、うん、なんか自然の大地の恵みと栄養を体に取り入れて、うん、もうすごく元気になるような動物的な感っていうんですか、わかりますね、それが、
はい、体っていうのは、うん、食べたものでできるから、
なるほど、
食べて
る
ね、うん、だから例えばね、私は人参も家で作ってるんですけども、うん、自分でね畑で作ってる、うん、その作った人参食べるとね、
うん、
昔の人参の味なんですよ。だどんだけババアやねんって感じだけど、
いやいやいや、
あの昔の人参ってちょっと苦いやんか、
うんうん、
ああいう人参の苦味っていうか
本来のね、
そう、うん、今の売ってる人参ってそこまで苦くないんですよ、うん、
苦いって感じないですよね、
ないでしょ、
うん、
でそれが自分とこの作った人参っていうのは、あ、これ昔の人参やわみたいなところがあるので、
うんうん、
その土から作るっていうようなこともやっぱり必要なとか、
そうですよ ね、
思いますね。
今の野菜の栄養価が私が生まれた昭和30年代からもう何分の1に、
うん、
減ってしまってるとか言いますし、
うん、土がね、
できたら自給自足が、
うん、一番いいんだけどね、
一番大変なんだけども、うん、まあ、ちょっとでもね、ネギとかプチトマトとかそんなくらい私も家庭菜園したいなって最近思ってます、
う
ん、
そうですね、
はい、
スーパーで買うものっていうのは、
はい、
私たちが買うものは投票やから、
はい、
うん、ある意味ね、
ま
あ、そういう意味では、その例えば明治のものが、明治って言ったらいいかな、ものがね、
うん、
レプリコンワクチンを作ってるから、うん、みんなで不買運動をしましょうって言ったら、そういうようなことにつながってきてたりとかすることがあるんですって、
うんうん、
だからやっぱりその買うことっていうのは投票やなっていうふうに私も改めて、うん、
なるほどね、
うん、
はい、
思うから、
はい、
やはりその、まあ、買わんとこうとかっていうんじゃなくて、
はい、
自分で買うものっていうのをもっとこう、はい、さっき言ったみたいに私も恨みますけど、よく投票と思ってね、
あ、
うん、買わなくちゃいけないなって 思ってます
けどね。それで思い出したんですけど、うん、ドイツ時代にね、田舎の街に、
うん、はい、
なんと抹茶アイスが売ってたんですよ、
ええええ、
びっくり。ベルリン、フランクフルトだったら分かるんですけど、うん、田舎の街に抹茶アイスとか思って、でもドイツ人は緑やからピスタチオアイスと思って、
あ、なるほど、
買うと抹茶アイスだってことで、うん、でも私はそれをいつも買ってたんですね。買うことでそれを、
うん、
長生き、
うん、
販売を長生きしてほしかったんで、
う
ん、
はい、
いつも買って、
ええ、
だけどいつの間に消えちゃったんですよ。
あ、
なんでって聞いて、やっぱりドイツ人は抹茶とアイスの組み合わせが、
あ、なるほどね、
合わない、気持ち悪いとか言って、うん、私たちの感覚と違うので ね、
あ、まあ、そうでしょうね、
そうらしくて、うん、そんなことがありましたね。
アイスクリームもね、
うん、
例えばこうプラスチック、あれ巻いたショートニングとか入ってるので、
うんうん、
も
う
プラスチックだと本当は、
うわ、
だからよく見て、ね、ラクトアイスっていうのは買わないようにしたりとかね、
うん、そうですね、ま
あ、自分で作れるからね、うん、プリンも
そうです、ね、
アイスも、
はい、
うん、自分でなるだけ、まあ、その面倒をこうしないっていうようなことで、すごくこう、
うん、
安価なもので面倒じゃないものっていうようなことで、私たちついつい買っちゃいますけども、
うんうん、
体が本当に欲してるものを食べるっていうのは
そうね、でもインスタとか今時短のおやつとかね、
あるよね、
自分で作る、あれに私ハマって、うん、もう朝起きたらそれをもう2, う、ね、2食ぐらい作るんです。
あるある。
時短やとね本当にね、めんどくさがり屋でも絶対できるのでね、
2人でやったもんね、今日も、
そうそう、
昨日もね、パパってご飯作ったりとか、ね、したってしますけどね、
うん、慣れちゃうと変わらぬと一緒で、
そうね、
時短、もう時短ですね、これからは、
はい、
時短健康、
はい、はい、それではラブフォーシングス、はい、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします、
はい、
番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。よしこさん、4週にわたってありがとうございます。またお願いしますね。
また来ます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お相手は岡本美里と
日高よしこでした、
はい、また来てください。
はい、
それでは来週もこの時間に
Love for all things!